9. 文化施設、展覧会、イベント情報。休館日、開館時間などは各施設へお問い合わせください。穂高郷土資料館は、12月26日金曜日から2月28日土曜日まで冬季休館します。施設名、展覧会、イベント、日時、場所、費用、定員、申し込みの順にお伝えします。9-1、豊品郷土博物館、電話、72-5672。9-1-1、新春書芸展、冬季特別展、期日、1月10日土曜日から2月1日日曜日、場所、2階展示室、費用、入館料が必要です。申し込み不要。
9-1-2、
新春書芸展ギャラリートーク、講師、茅野周東さん、書家、日時、1月15日木曜日、14時から、場所、2階展示室、費用、入館料が必要です。申し込み不要。9-2、文書館、電話 71-5123、ファックス 71-5127。 9-2-1、バックヤードツアー、文書館って何するところ。日時、2月15日日曜日、13時30分から15時、場所、2階講義室、費用、無料、定員30人、先着順。申し込み、12月23日火曜日から、電話、ファックス、電子メールのいずれかの方法で、メールアドレス、文書館、@cityazumino.nagano.jp。繰り返します。bunshokan@cityy.azumino.nagano.jp。 9-3、安住の滞在制作演劇作品、回顧録、公序編、三種編。京都を拠点に活動している劇団、安住の地が、養蚕をテーマに、安住野に滞在して制作した作品を上演します。1月31日土曜日、2月1日日曜日、三種編、11時から12時20分、公序編、14時から15時、場所、安住野市美術館多目的ホール。費用、1作品1000円、2作品セット券1800円。高校生以下無料。定員、各回40人、先着順。申し込み、二次元コード、または電話で。長野県文化振興事業団ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ、文化課、電話 71-2463。回顧録一場面の写真が一枚あります。9-4、京都芸術大学連携アートプロジェクト、2026 AKAP 冬展。京都芸術大学大学院生が地域との交流を通して制作した作品や、同学卒業のアーティストと図書館がコラボレーションした作品を展示します。日時、1月9日金曜日から18日日曜日、9時から21時30分、最終日は17時まで。場所、穂高交流学習センター未来展示ギャラリー、 中央図書館。費用無料。問い合わせ金のなる丘集会所。電話 55-3131。 ワークショップイベントを開催します。2026 AKAP 冬展展示に携わった学生によるどなたでも参加できるワークショップです。参加者にはノベルティをプレゼントします。日時1月10日土曜日10時30分から11時30分。場所、穂高交流学習センター未来、多目的交流ホール。費用、無料。申し込み、不要。9-5、上京義民記念館。企画展、中林五地区と安曇野。筆が結ぶ明治の心。明治の三筆の一人、中林五地区。彼が安曇野に残した書から、地元の人々との交流を紐解きます。期日、1月17日土曜日から3月1日日曜日。場所、1階企画展示室。費用、無料。問い合わせ、上京義民記念館。電話、77-7550。9-6、上京義民記念館。令和8年度企画展示の募集。個人や団体の活動成果を発表してみませんか。対象、市内在住、在勤、在学の人、市内に所在する団体。申し込み、12月23日火曜日から2月15日日曜日に、申し込み書を直接、ファックス、郵送、電子メール、メールアドレス、gimin@city.azumino.nagano.jp、繰り返します。gimin@city.azumino.nagano.jp のいずれかで。募集要項等は記念館ホームページから入手できます。提出先、郵便番号 399-8101、安曇野市三郷名声3209、問い合わせ、上京義民記念館、電話 77-7550、ファックス 77-7551、上京義民記念館のホームページの二次元コードがあります。9-7、トピックス。とどろく家住宅が市有形文化財にして、江戸時代に穂高組の大庄屋を務めたとどろく家住宅、豊品重柳区が10月24日に市有形文化財に指定されました。来年度からは、母屋内部を一般公開します。今回の指定で、市指定文化財は159件となりました。問い合わせ、文化課、電話 71-2464。とどろく家住宅母屋の写真が1枚あります。9-8、第38回、コラム、地比編纂だより。安曇野の地下に広がる見えない海。地比編纂専門調査会自然部会専門調査員榊原光一。
左下の写真は安曇野市と信州大学、地元企業が合同で地下水調査をしている様子です。
安曇野の田んぼの下には広大な地下の海が静かに広がっています。地表から数メートルから数十メートルの深さに水面があり、目に見えない場所で地下水がゆっくりと流れているのです。この地下の海の源は、北アルプスや千曲山地です。安曇野の年間降水量は およそ1000ミリメートルですが、山岳域ではその数倍もの雨や雪が降ると言われています。山々に降り注いだ水は地表や地中を流れて下り、やがて安曇野がある松本盆地へたどり着きます。このように私たちの暮らしを支える豊かな地下水は、山々との深いつながりの中から育まれています。湧き水は地表で地下水を見ることができる唯一の場所で、地下水の窓とも呼ばれます。各地で見られる湧き水は、山から海へと流れる地下水が一瞬だけ地上に現れた貴重な姿です。目に見えない地下に広がる海の成り立ちを想像すると、私たちと同じように水も旅をしていることに気づかされます。安曇野市と信州大学、地元企業が合同で地下水調査、観測用の井戸で地下水位を測定している写真が1枚あります。